私は奇数説を読みますので、皆さん偶数説をお読みください。吉脇一章一節。さて、主のしもべ、モーセが死んで、後、主はモーセの従者、ヌンの子、ヨシュアに告げて仰せられた。
私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。
あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。
あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガーユーフラテスヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。
あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。
強くあれ大きくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。
ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。
この律法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければなりない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。
私はあなたに命じたではないか。強くあれ大きくあれ恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたに行くところどこにでもあなたと共にあるからである。まあ、ヨシュア記ですね、このイスラエルの旧約のですねイスラエルの歴史の中で、まあ、非常に大きな節目というか、神様はアブラハムとその子孫イスラエルに、祝福の約束を与えてね、そして、まあ、土地と子孫を与えると約束されました。そして、まあ、その約束の地が、まあ、今の、まあ、イスラエルの土地といいますかね、アジア、アフリカ、ヨーロッパの、まあ、架け橋のような場所なわけですけども、まあ、その地にですねこうモーゼに連れられて、エジプトを脱出した民がですね、このアラノを40年さまよった後ですね、今約束のうちにこの足を踏み入れようとしているまあそういう時に、まあ、語られた言葉ですね。主のしもべモーゼが死んだ後、ね、主はモーゼの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた、ね、モーゼという、まあ、素晴らしい、リーダーが召されてですね、そして今この約束の地に、入ろうとしている時に新しい、まあ、リーダー、ね、ヨシュアが立てられた、ね、2節ですね、今あなたとこのすべての民を渡ってこのヨルダン川を渡り、ね、与えようとしている地に行けと、ね、このように言われた、ね、まあ、ヨルダン川を渡ってこの神様が与えようとしておられる、まあ、地に入っていきなさいということですよね。有名な言葉に、まあ、ルビコン川を渡るという言葉がありますけども、まあ、この言葉はまあ、ローマ帝国のですね、属州とこの本国との間をの境を流れる川なんですけども、そのこの川はですね、軍団を連れてですねこの渡ってはならないというふうにこの決められていたそうですね。それぞれの属州にはこの、まあ、軍隊がおりましてですね、そして その軍隊を連れて渡るということはね、ローマ本国に対してこの、まあ、クーデターというかね、反逆を起こそうとしているものとみなされるというね、まあ、そういう、まあ、意味合いがあったそうですね。まあ、しかし、まあ、カエサルという人はこのルビコン川を渡ってね、祭は投げられたということで、この進行する、そういう、まあ、ことがあったわけですね。でそれと同じように、まあ、この、まあ、ヨシュアはね、このヨルダン川を渡って、そして約束の地であるこの、まあ、イスラエルの地にね、この入っていこうとしているということですね。で私たちの、まあ、人生の、まあ、にはですね、いろんなこう節目があって、そしてこの決定的な、ね、後戻りが効かない、そういうこの、まあ、節目があると思いますね。竹がこう節を作りながら、このどう言いますか、どんどん伸びていくようにね、私たちの人生の節目というものがあると思います。そしてこのそのまあ結婚であったり、あるいはこの就職であったりね、あるいはこの進学であったりね、誕生であったり、またこの召されることであったりとかね、いろんなこの節目、私たちももう最近、まあいろんなこの家族やね、両親が召されたり、いろんなですね事柄の中で、そういうこの時をですね、決定的な節目を、まあ、経験してきた年であったように思いますけども、このヨルダン川を渡りね、与えようとしている地に行けとね。で神様がその決定的なこの川を渡ってね、そして新しい地に入っていくね。最近アカデミー賞でもこのニューデパーチャーというね、まあデパーチャーという、まあこの送り人という、そういう、まあ、映画がこのアカデミー賞外国語部門でも取ったようですけども、まあ英語ではディパーチャーね。そしてこの賞をもらったことが、私たちにとってこのニューディパーチャーだ、新しい出発だというふうなことをインタビューで言ってましたけども、本当にこうそういうですね、時期があると思います。そして、その時はですね、神様にとってですね、この私たちに新しい祝福をね、与えようとされているその機会であるということが言えると思いますね。3節4節では、あなたが足の裏で踏むところはことごとくね、約束した通り与えているとね、あなた方の領土はレバノンからね、ユフラテスね、日のいる大海に至るまでであるとね、神様が本当にですね、この祝福の約束を与えている、祝福の領域を用意しておられるということがね、書かれております。ですから私たちはまずそういうこのね、神様の新しい出発、新しい祝福いうものをね、心に留めてね、この時を迎えなければならないということですね。で第二にですね、このその時はですね、5節から6節ね、そしてまあ9節ね、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいないとね、それはなぜか、それはね、モーゼと共にいたようにね、神様がね、私たちと共にいてくださるからだとね、いろんなこの苦しみや困難があってもね、神様はね、私はあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、こう書いてある、ね。で、私たちがこの新たな領域に入っていくときにね、まあ、非常にこう不安になったり、ね、また孤独になったり、ね、そういう時がありますね。で、この私もですね、この、まあ、昔のことですけども、しばらくの間、まあ、小学校の、まあ、先生をしてましてね、そして、こう、 まあ、小学校の先生というのは、まあ、全科目を教えないといけない。ね。で、ピアノも弾かないといけないということでね。それで、まあ、小学校、この、引き小学校と、まあ、もう一つのですね、小学校ですね、合同の、まあ、文化祭のようなものがありましてね。で、その時にこの、まあ、大きな古時計という曲を、まあ、弾くように、言われまして、それで、まあ、練習したんですけどね、だんだん、まあ、練習して弾けるようになったわけですけども、しかし、まあ、やっぱり当日になるとね、やっぱりこう不安感というのがあるんですよね。旧説にあるようにね、恐れてはならない、おののいてはならないとね、何かこう心に恐れが、ひょっとして途中でね、失敗するんじゃないかなとかね、何かこう、気弱になるというかね、そういう部分があると思います。しかしですね、まあ、その時に私がこの示されたのはこの吉明の言葉でね、強くあれ、大きくあれ、ね、この言葉をまあ何度も自分にこの心の中でね、まあ、語りかけた。強くあれ、大きくあれ、ね、神様が共にいてくださるんだと、ね、そういう、まあ、ことをね、心に思ってね、この弾いたことを覚えています。まあ、ピアノはまあ全部間違わずに、まあ、綺麗に弾けたんですけども、本当にまあ、そういうこの、まあ、この、世の中を生きていくということはね、ある面でこの戦いの、まあ、人生だと思いますね。英語ではコンフロンテーションと言いますけども、本当に何かこう、押し合い、へし合いというか、相撲とかレスリングのようにね、何かこう戦いがあり、この葛藤があるというね。で、そういう時に、やっぱり勝負事というのはですね、いつもこの、何と言いますか、気弱になった方が負けというかね、そういう面で、こう、ものすごく自分をこの発奮させてね、強くあれ、惜しくあれと、何かこう自分を励ましながらね、こう戦っていく。神様が共にいてくださるんだからね、立ちはだかる者はいない。ね、もちろん勝ったり負けたりするわけですけども、しかし最終的にはまあ勝利が得られる。ね、しかし私は気弱になっていたらですね、神様もなかなかこう働くことがまあ難しいと思うんですよね。やはり神様に対して目を上げてね、神様、ね、よろしく頼みますと。ね、そういうまあ気迫を持ってね、一つ一つのことに当たるということがね、ものすごく大事と思います。そして、まあ、第三にですね、この、八節ですね、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならないと、ね、書いてあります。まあ、律法の書というのは、まあ、聖書なわけですけども、それをですね、本当に心に留めてね、律法の書、神様の手紙である聖書、ね、神様の御心をですね、そこから汲み取ってね、そして、この、文字をですね、言葉を何かこう、丸暗記するとかね、そういうこと以上にね、この、まあ、聖書の中からですね、神様の御心を汲み取ってね、そしてこの、それをですね、私たちの生活の中に、まあ、適用していくというかね、応用していくというか、律法の書をね、口から離さず、ね、昼も夜もそれをね、口ずさまなければならないと。ね、神様の御心をですね、聖書から読み取って、そしてそれを、この守りを行うためである、具体的にそれを、この生活していくというね、そのことが大事と思います。で、私たちがそのように心がけていくときにね、本当にこう、大変な、経済状況であったり、またこの学校であったらですね、いろいろまあ試験があったり、レポートがあったり、訓練があったり、ね、いろんなこう戦いやね、葛藤があるかもしれないけれども、その中でですね、この神様の御心を生きるということをね、学ぶことによってですね、私たちは霊的な祝福というか、そうすることで、ね、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができると、ね。すべてのことがうまくね、この、片付いてしまうということではないけれども、しかしその置かれている場所でですね、神様は祝福してくださる。ね。この野にあっても、ね、家にあっても、 畑にあってもこね鉢をこねる時であってもとかね、神明記の中に書いてありますね。生活のあらゆる場面で神様の祝福をね、神様の臨在をこの体験することができるということですね。そういう意味でこのヨシアは今新しい地に入ってね、新しい戦いの中に置かれようとしているけれども、そこで神様が共におられて、そして神様がそこでですね祝福してくださるというね、そういう励ましをね、受けたということですね。私たちもそのようにね、このヨシアの言葉を心に留めて、私たちの新しい領域にね、入っていきたいと思いますね。じゃあ一言お祈りしたいと思います。